田総理は結局増税しか考えていない。
週刊クライテリオン、藤井聡のあるがままラジオ。
この番組は京都大学教授、雑誌表現者クライテリオンの藤井聡編集長が編集長の立場から日本のあらゆる問題を評論する番組です。
こんばんは、表現者クライテリオン編集長、京都大学の藤井聡です。
こんばんは、アシスタントの吉田奈緒です。
うん、今ね、
はい、
まあ、この間バイデン来てはったじゃないですか、
うんうん、
それでまあいろんなこと話して、
はい、
結局どんなテーマがメインだったかっていうと、やっぱりロシアの問題、これも北方領土抱えてますからね、うん、それから、まあ、北朝鮮、これ今ミサイルガンガン撃ってきてますから、
はい、
これの防衛力高めなわけですよね。でやっぱり今アメリカの最大の、まあ、いわば敵国である中国の最前線基地が、まあ、日本であり沖縄であり尖閣台湾ですから、まあ、そういう安全保障ちょっと極東大事やなと、まあ、いう話が、まあ、アメリカとしてはそれを話したかったわけですよ。でいろいろ話をして、で、まあ、やっぱりどう考えてもこれはもう防衛力増強せなあかんと、
うん、
でこれアメリカもまあ一生懸命頑張るけれども、っていうかお前らもっと頑張れよと、お前の話じゃないか俺と、
そうですね、
いうことで、まあ、防衛費上げろと、
はい、
まあ、上げろと、まあ、アメリカ側は言ってるわけですよ、テーブルの下でね。で、まあ、まあ、それを受けてってことですけど、あの岸田さんからはあの抜本的な防衛力の増強を果たしたいと、まあ、そういうことを言ったらもう OK とバイデンさんが言ってると、頑張ってやってくれと、
はい、
いうことで、まあ、進めましょうということにこう、まあ、なってるわけですよ、
うん、
でその背後にはやっぱり自民党がの中でもそんな議論があってね、GDP で今まで 1% ぐらいの防衛費だったけど、これはやっぱ 2% ぐらいせなあかんやろっていう、まあ議論もまああって、で安倍さんなんかやったら核シェアリングのね話を言及されたり、
うん、
まあやっぱりこうほんまに危ないですから、ちょっと防衛力増強せなあかんと。で、今までやったらなんか防衛力増強する言ったらなんか軍国主義になんのかみたいな話があって、すごい反発が国内でも強かったんですけど、まあ、あの、実際にウクライナに大国が侵攻するのを見てですね、あ、ちょっとこれやばいやないかと。いう気分も日本人の中に高まってて。で、実際尖閣に対してものすごい圧力を中国をかけてるっていうのもあって、もう北朝鮮からミサイルバンバン飛んでると。いうのも見るとですね、さすがにその、反発する人も少なくなってるんですよね。
もう一言ではないですよね。
そうそうそう。な防衛力、まあ増強しましょうと。だから予算増やさなしょうがないよな、と。
はい。
いうことなんですけど、
うん、
岸田さんはその、お金使いたないわけですよ。
はい。
PB は守ると。
はい。
言ってはるので、うん、国債は、これプライマリーバランス黒字化目標ってことは、国債発行ゼロ目標ってことですから、
うん、
お金は使わへんぞと、
ね、
一方で言ってるわけですよ。
はい。
これで、ね、防衛力増強すると。
そどうすんねんってなりますよ、ね、
どうすん
ね
んお前、できへんやないか、
うん。
っていうので、出てきたのが、
うん、
防衛増税の話なんですよ。
もう、なんで増税なんですか、そこ。
そう。
ね、そんな国民から、取らないでほしい。
そうそう、国民から、もう、アメリカに言われてる防衛力増強性っていうのを、ちょっとどうしようかな。で、財務省にちょっと、金借りてきてよって言って、なんかありませんよ、そんなもん。プライマリーバランス黒字化ですから、その岸田さん。借金なんて増やさないですよ、と。多分岸田さんはもう弱っち人だから、アメリカという海外の一番でっかいやつのボスに言われ、で、財務省に頭下げに行ったら、まあ、国内最大のボス、財務省ですからね。
うん、
一番の権力者、総理大臣よりも権力があると。まあ、よく言われますから。その財務省に、何も金出せるか、お前。ということで、くめってな。どうしようかな。お、そうだ国民からむしり取ればいいんだ。
いやいやいやいや、そんなんやめてください、もう。
っていうことになりました。
はい、
なりますぐらいですけど、まあ実際なりましたぐらいですね。これあの我々が今反発すれば、
はい、
それを阻止できるかもしれませんけど、まあ、まあ三者いるわけですよ。岸田さんの周りに、外国のボス、
うん、
アメリカ、
はい、
国内の親分、財務省、
うん、
おいと、かわいい日本国民。
はい、
この三者の中で誰が一番弱いかっていうと、国民なんですよ。だから、 一番しわ寄せやすいところから吸い上げてやれと。
弱い者いじめじゃないですか。
とおっしゃる通りです。最低の総裁だと思いますね、僕は。まあ、そんな話を今日は30分たっぷりとお話したいなと思っております。
よろしくお願いします。聞けば、岸田内閣の恐るべき実態がよくわかる30分。午後10時までお付き合いください。この番組は、日本タクシー株式会社、大阪運輸倉庫株式会社、北港観光バス株式会社の提供でお送りします。さあお送りしています、週刊クライテリオン、藤井聡のあるがままラジオ。今日のテーマは、岸田総理は結局増税しか考えていない。
うん、
ちょっとこの今日テーマにね、私は、はぁってなっちゃいました。
はぁってなりますよね。まあ、この間国会でね、まあ、野党の人なんかが、消費減税せなおかしいやろ、これと。
はい。
どういうことやねん、これって、うわぁ言われてたんですよ、うん。NHK 入ってたと思いますよ。その時、うわぁ言われて、考えておりませんと。検討することを検討することを始めたいとすら言わなかったんですよ。
ああ、前の。
もう、何にも、何も考えるかお前みたいな、やるかお前、むしろ増税するぞお前と、まあ思ってはるわけですよ。まあ一応まあ消費税はいじらないみたいなね、
うん、
言い方してますけども、それはもう消費税増税したいんですよこの人は。それでもうこの増税すんねやろどうせお前と、まあ思ってるわけですよ僕らは。でこの背景にはどんなお話があるかっていうとね、もともと総裁選の時には、
うん、
誰が一番権力持ってるかって言ったら有権者なんですよ。
はいはい。
ね。だから有権者っていう権力者に媚びるために、これから危機の時にはプライマリーバランス規律は凍結しますと、
うん、
まあ、言ってたわけですよ。で、自民党員も、まあ、それやったらいいかと、思ってたわけですよ。だから要するに、危機の時やったら国債吸ってもいいよと、国債吸って国民のためにいろいろやりますよって言ってたんですよ、あの時権力者は。
はい。
有権者だから。
はい。
ほいで、選挙終わるでしょ？
うん。
そしたらもう権力は、国民にないじゃないですか。
もうないです。
そしたら、もうアメリカと財務省に移るでしょ？
はい。
そしたらもう、そんなん言ってたかいな、になっとるわけですよ。
それ、嘘つきですよね。
そうそう、嘘ついてるんですよ。ほいで、もう今やずっとプライマリーバランス規律は堅持すると。ずっとこう言っているわけですよ。財政再建の旗は下ろさないみたいなね、絵格好して言って。要するに、選挙終わってるから、
うん、
もうアメリカと、財務省にコビ売ってるだけで、
そんなん許されていいんですか、
う
ん、
これ許されるはずがないんですよこんなものは、
ね、
どう考えても許されない状況なんですけど、うん、まあそうなってて、で今やっぱり選挙がね、参議院選挙が次にありますから、やっぱりこうその時にちゃんとこう消費税のね、うん、こととか、まあ、上げないしむしろ下げるとか言ったりね、あるいはガソリン税下げるとかね、はい、あるいは国民のためにいっぱいお金使うよって、まあ、言わさなあかんわけですよ我々国民が、
はい、
言ってほしいわけですよ。だから僕もラジオで喋ったり雑誌で書いたりとか、まあしてるじゃないですか、
うん、
でもね言うこと絶対聞かないです、
なんで
かって言ったら、うん、今支持率も7割あるんですよ。
そう見ました、
7割もあるから、
うん、
もうお前らのためになんかするってわし言わんでもええよなってなってるんですよ。これ支持率低かったら可能性が出てくるんですよ、
はい、
ちょっと小人感と、なんかだからあの人は権力、周りの権力の風に吹かれて生きてるだけの男ですからね。でなんか国をどうしたいとか未来どう作るとかもう何にも興味関心ないんですよあの人。
うーん、
もうそう思わないと彼の言動って説明できないんですよ。それ以外の説明方式はない、あの男に対しての説明はね。いや
ー、ちょっとね、一国のリーダーとして、
うん。そうそうそう。で、感染症法も5類に下げてくれっていうのも、何も考えない。別に、そんな、考えんでも、次選挙勝てるから。なんか国民受けのいいことしな、
はい、
やばいわってことにもうなってないんですよ。
じゃあもう本当に財務省とか、
そうそうそう、
その自分たちの
いい風に、そうそう、もう自分らの栄養に好きにできるという状況に今、あるわけですよ。で、そんな中で、防衛費上げろって話になってるでしょ、
うん、
そしたら、もう簡単に、じゃあもう国民からむしり取って、防衛力増強するぞと、まあ言えば、
はい、
まあええだけなわけですよ。まあ今そうなってますと。
うん、
で、ただ、 防衛増税するぞって僕、まあ言いましたけど、言葉で。まあそんな言葉は当然岸田さん言わないです。だからね、岸田さんがそこで使った言葉はね、つなぎ国債。
つなぎ国債。
ほら、わかんないでしょ？
わかんない。
わかんないでしょ？つなぎ国債。
はい。
つなぎ国債で、防衛力を増強しますってこう言ってるわけでしょ。じゃあ普通の人、ふーんってなるじゃないですか。
うん、わかんない。そうなんやって。
なんかわからへんけど、まあ、防衛力増強しやんにゃ。よかったよかったと。
うん。
だから、増税って思わないでしょ？
思わない。全く。
全く思わない。つなぎ、なんかこう、とりあえず、やんのかなみたいな。
はい。
なんか、国債やけど、なんかちょろっとついてるけど、関係ないな、このつなぎっていうのはって思うじゃないですか。
うん、うん。
という手口をやってるんですけど、このつなぎ国債って何かって言ったら、
はい、
将来の財源を保証した上で発行する国債なんですよ。
うん、うん、うん、うん。
だから、今から年間1兆円ずつ国債出しますと。
はい。
そうやけど、この国債出す償還期限がまあ2年とか3年とかあるうちに必ず増税をして、
うん、
必ず増税をして、それですぐ返しますから。
うわ
ー、だからこの国債出させてくださいと。
はぁはぁはぁ。あ、じゃあもう本当に、増税ありきの、
うん、そうそうそうそうそうそう。
ことってこと。
そうそうそうそう。
そう
でしょ？まあ、もちろんね、一応将来の財源が自然増収で増えるということが、はい、ほぼ 100% 分かるんだったら増税っていうことはしないかもしれませんけど、
はい、
今も自然増収ないじゃないですか。
もうほとんどね。
うん。だからもう、増税ってことなんですよ。
それちょっと、嫌だ。
うん。これはね、通常の国債と全く違うんですよね。
うん、
通常の国債は、日本政府の場合は、
はい、
将来どうやって償還するかっていうのは、
うん、
これはもう、確約しないんですよ。借り換えって安倍さんが言ってるじゃないですか。借り換えるのもあると。その100万借りてて、2年借りて2年後に100万なかったらまた別の人に借りてもらって、あるいは同じ人から借りてもらって延期してもらうと。いうことが許されてるんですよ。
はいはい。
国債っていうのはそこが最大のメリットなんですよ。
うん。
すべての国はこれでやってるんですよ。っていうかむしろね、諸外国のその借金のルールっていうのはどうなってるかって言ったらね、100万が2年間借りますと。それで、返すときは、100万余ってたら返してもいいって書いてあるんですよ。その政府において、100万余ってたら返してねって書いてあるんですよ。
はい、じゃあもう別に返さなくても。
そうなんですよ。
じゃあ日本でも同じことできますよね。
でも日本は60年償還ルールって、まあ、とにかく償還ルールがあって、
ああ、
基本的に全部がつなぎ国債扱いになって発行してるんですよ。だから財務省やや言ってるんですけど、
はい、
これ通常の国債とつなぎ国債の場合は、つなぎ国債は2、3年で絶対やぞお前ってこうなってるんです。
圧力がかかってる。
圧力かかってるんですよ。だからね、これはね、つなぎ国債で発行して発行するっていうことも増税するって言ってるのと一緒なんですよ。事実上これみんなわかんないでしょ。
わかんない
で、しかもで、今ちょっと余計なこと言いましたけど、そんなことやってるのはもう日本だけで、よそ何にもこうやってないですよ。国債って基本的にもそうなってるので、
うん、
非つなぎ国債的な国債がグローバルスタンダードなんですよ。だから超非常識な国債で、これ事実上増税をする手続きが 2,3 年かかるから、その間だけちょっと貸しといてって言ってるのと一緒なんですよ。
もう結局国民から取ろうとしてるんですね。
で、実際この報道ではね、償還期間も短く設定されで、不透明な、返済が不透明な一般的な赤字国債と違うから、政府内には、野放図な防衛費拡大を抑制できるとの見方があると。だから、減ったらええか、という見方があると。だからこれは、財務省が、
うん、
減ったらええしたろうと、よっしゃよっしゃ、言うとるっていうことなんですよ。
手放しに喜べないですね。
で、そうなんですよ。もう最低でしょ、この人。何で、騙してるのと一緒じゃないですか、これ。で、二つの意味でこれはね、最低でね。第一に、これだったら防衛力はもうほとんど増加できないんですよ、防衛費は。
うん。
だって、10兆円増強します、言ったら将来10兆円の増税ってできないじゃないですか。
うん、できないですね。
消費税 3% 急に3年後上げますとか。
はい。
できないでしょ？
そんなんもうとんでもないです。
で、法人税率も 20% 上げますとか。
うん。
やりようがないじゃないですか。だから、増税で、ね、2、3年後にできるの何かなって考えて、じゃこれぐらいかなって思ったら、まあせいぜい1兆円ですわ。
全然足りないってこと
です
、ね。
そうそうそう。で、それも、だから、数年ですわ。そんなもの。ね。だから、まず防衛力が抜本的に増強できないんですよ。こんなつなぎ国債でやったら増税せなあかんから。
はい。
それでかつ、これ消費税増税するのと一緒ですからね。将来お金国民がむしり取るってことですから、日本の経済はもう確実にボロボロになるわけですよ。
さらに。
そうそうそう。日本経済を痛めつけて、むしり取った上で防衛やりますってことですから。
うん、
だから、で、むしり取る、むしり取る量もほとんどないわけですよ。臓器も空臓器絞るみたいなもんですから。だからあんまり水も出てけへんから防衛力も増強できへん。でも、臓器の方はもう空臓器みたいなところさらにこう絞り取るからもっとカッカラになって、日本経済ボロボロになっていくと。
もう守られる前にボロボロですよ。
そうそうそう。だからね、地獄に落ちるんですよ、このやり方は。でも、つなぎ国債って聞いたって、わかんないじゃないですか。う
ん、パッと聞き、わかんないですね。
誰もわかんないじゃないですか。だから今ここでバラしてやったんだ、この野郎ということでね、
はい。
どうなってんだ、この野郎っていうのを考えたときに、あ、この先輩に歌ってもらおうと。こう岸田さんの頭の中がどうなっているのかっていうことをね、今日はね、私のあの、京大軽音楽部の先輩にもあたる、山口藤代先輩にですね、一曲歌っていただきたいなと思います。それでは、山口藤代、誰かおいらに。
週刊クライテリオン藤井さとしのアルガママラジオ。
山口藤代で誰かオイラにお届けしました、
うん、山口さんはね、もう残念ながら2010年代に13年だったと思うんですけど、まあ他界、まあ、されてちょっとした事故があって他界されてしまってるんですけど、これあの京大軽音に言い張ったんですよ。1970年からね、73年、我々京大軽音のロック部っていうのがこうあるんですけど、
はい、
ロック系軽音っていうのがあって、ね、それのねトップですね、村八部っていうバンドがあって、
はい、
あの僕らが軽音入った時もね、あのリストがあるんですけど、
はい、
僕ら一番下の方に書いてあるんですけど、僕らのバンドは一番いつもね、うん、書いてました。
めっちゃ人気の、
あ、そうそうそうそう、いつも書いてあってね、
うん、
ですごい先輩おるなぁ思って、でその下にだからあのボガンボスとか、
あ、はいはいはい、そ
うドントさんとかね、巻いて、うんうんうん、だから京大軽音っていうのはね、もうロックの中心地と言っていい場所だったんですよ、日本のロックの中心地で。このね村八部っていうバンドはね、日本のロックの礎を作った最初のバンドなんですよ。
あ、そうなんですか。
すごいバンドなんですよ。で、オリジナル CD とかあのレコード出さないっていうことにして、オフィシャルレコードも出してないんですよ。唯一出したのは解散ライブがあの京大の西部講堂であった時の音源をレコードしたやつが、まああるんですけど、全然出さないです。で、またこの名前が、バンド名がすごい名前でしょ？
あ、
テレビでも絶対かからないですよ。でね、まあ73年に解散をして、はい、で、僕らもこの人らの影響を受けて、こういうロックをこうやってた、なんですけど、そのギターと、まあボーカルも、まあメインのボーカル別におったんですけど、がこれ山口藤代さん。で、その、解散した翌年の74年にソロアルバムを出して、暇つぶしっていうソロアルバムで、うん、僕これも学生の頃よー聞いてましたけどね。で、今日はね、ちょっとこれ、先輩に歌ってもらおうと。
はい。
誰かおいらに。これね、読みますよ。誰かおいらに、頭おかしいと噂してるの。聞いたぜ聞いたぜ。だけどおいらの頭空っぽさ。これだけ、一番。誰かおいらに、誰かおいらに、名前でもつけたいのなら、お願い、お願いだから、アホのサンタとでも言ってくれ。もう、岸田さんの歌でした、これも。頭空っぽやな、この人も。何にも考えてないわけで、それでも、名前つけないともう、アホのサンタやと思う。
えらいこっちゃ。
サンタクロースの、アホですわ、と。これも山口藤代先輩がね、
うん、
僕らにこういう武器を与えてくれたんですよ、もう。いや、もうめちゃくちゃな話ですよね。で、当時のロックっていうのは、曲のテイストは、ブルースでロックでね。まあ、このバンドはね、すごいバンドで、ドラマの上原さんとかね、シュガーベイブっていうね、すごい伝説のポップバンドのドラムをやったりとか、してるんです。で、このね、山口先輩はね、ティアドロップスって作ったりね、あと、鮎川誠と一緒にやったり、
はいはいはい、
ボガンボスとも当然やってますし、今の京志郎なんかともよくやってましたし、
へー、
RC サクセションとかのね。
すごいですね。
だから本当にね、日本のロックの作った方、うん、お父さんがイギリス人でね、もう子供の頃からロック聴いとったんでしょうね。だからね、日本人でありながらもう完璧な血を持ってる方なので、
はい、
だからね、すごいロックを歌うことができて、で、ロックっていうのはこう、要するにね、社会に対する憤りを歌うっていうものですからね。 で、まさにそれを歌ってるわけですよ。もう頭のおかしい政治家ども、ふざけるなお前って言ってるっていう曲だと言えるわけですね。だからね、もうアホのサンタとでも呼んどきましょう。
週刊クライテリオン、藤井さとしのアルガママラジオ、
KBS 京都からお送りしています。
日本タクシーでは車内換気や乗務員のマスク着用や手指消毒、体調管理などを行い、乗務中以外でも徹底したウイルス感染予防対策に努めております。心と心は密に、お客様の安全と安心を乗せて走ります。日本タクシー。
ドアの開け閉めや窓開けによって空気の入れ替えを行い、さらには換気扇やエアコンの外気導入モードを使って効率的な換気ができると言われているんだよ。もちろん乗務員の感染予防対策にもしっかりと取り組んでいるんだ。
感染予防対策をすべて説明すると情報が密になります。お客様の安全と安心を乗せて、北港観光バス。
人々の日常を支えるエッセンシャルワーカー、医療、福祉、保育、運輸、物流、小売業、公共機関などがそれに該当します。
運輸、物流ってことはうちのお父ちゃんもエッセンシャルワーカーなんか。やるやん。
あなたに日常を届けます。大阪運輸倉庫株式会社。
ではそろそろ終わりの時間が近づいてまいりました、
これね、要はこの山口不二雄の最後は伝説のまあバンド、伝説のロッカーということでね、まあ映画もあるんですよ。亡くなった後で、追悼1周年とか、皆殺しのバラードって言ってね、まああるんですけど、まあ、それ見たらよくわかりますけどね、もうこれね、なかなか、僕も、ちょろっとしかもう見たことないんですけど、全編全部見れないので、今、DVD とかも出てない。でもね、その雰囲気だけでも拝見、ご覧になってね、いただければと思うんですけど、要するに、ロックってね、まあスキルとかもあるんですけど、音楽っていうのもあるんですけど、生き様なんですよね。もう世の中の腐り切ったものに対して中指を立てる。で、そういうね、ある種のね、倫理表現の、道徳表現の一個なんですよね。だからね、今ね、まさに岸田さんに対してはこれが本当必要だなと。で、特に世間の7割が支持されてるわけでしょ。で、支持してるんだけど、その支持してる人がこれから地獄に落ちるわけですから。
あ、でもその中にも、本当に、表面だけを見て、今みたいにそのつなぎ国債とか、意味がわからないまま、ね、あ、岸田さんでいいやってなってる人絶対多いと思います。ほとんどそうなんです。
だからね、やっぱりこう、伝えていかなあかんわけで、まあ、ロックで中指立てるわけじゃないですけど、いや、岸田さんのつなぎ国債こんだけやばいよ、という話をね、ぜひね、これいろんな方にも広めていただきたい。
本当に。ちゃんと真実をね。
そうそうそう。で、それでも支持される方当然いると思いますから、それではそれでいいんですけど、はい、知らないままにね、物事を決めていくと、本当に日本は地獄に落ちますから、せめて、つなぎ国債のやばさのみならずね、
はい、
岸田さんのやってることっていうのをしっかり一個ずつ吟味して、いろんなところ判断してもらいたいですね。なんつったってもう権力者なんだから。
そうですよ。
でもぼーっと任しとったらダメなんですよ。
でやっぱそのぼーっとしてるのもやっぱりこの表現者クライテリの最新号が、ね、はい、言ってますよね。
そうです。
日本を蝕む無気力と鬱。
そうだから、ぼーっとしてる、無気力でぼーっとしてるから全部騙されて蝕み取られるってことになりますから、はい、いや無気力やったらあかんよと、
はい、
いうことでね、もうぜひこの表現者クライテリの最新号もそんな気持ちでも読んでもらいたいですね。
はい、書店あるいはインターネットでご購入できますのでよろしくお願いいたします。ホームページでは1割お得な定期購読もご利用いただけます。また番組では藤井編集長への質問やご意見お待ちしております。メールアドレスは fuji@kbs.kyoto です。よろしくお願いいたします。それでは編集長、今夜もありがとうございました。
はい、はい、それではまた来週月曜午後9時半まで、
さようなら。
この番組は日本タクシー株式会社、大阪運輸倉庫株式会社、北港観光バス株式会社の提供でお送りしました。